お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコリント人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一コリント人への手紙7章32節から40節と8章1節から10節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一コリント人への手紙7章の学びをしていますが、さてパウロは結婚の話に戻ります。32節、あなた方が思い煩わないことを私は望んでいます。独身の男はどうしたら主に喜ばれるかと主のことに心を配ります。今パウロはいくつかの実際的な所見を書いています。独身の人は赤ん坊のおむつを替えるとか、家族のために食べ物を買いに行くとかいうことを心配する必要がありません。その人は自分の時間を神様のために捧げることができます。33節。しかし結婚した男はどうしたら妻に喜ばれるかと世のことに心を配り、結婚した男性は自分の妻を喜ばせようとします。それは普通であり自然なことで、パウロはそれがいけないと言っているのではありません。34節から35節、心が分かれるのです。独身の女や処女は身も魂も清くなるため主のことに心を配りますが、結婚した女はどうしたら夫に喜ばれるかと世のことに心を配ります。ですが私がこう言っているのは、あなた方自身の益のためであって、あなた方を束縛しようとしているのではありません。むしろあなた方が秩序ある生活を送って、ひたすら主に奉仕できるためなのです。要するに重要なことは、神様を第一にすることだとパウロはここで強調しているのです。それこそが、結婚している人たちが最優先しなければならないことなのです。あなたが誰であろうと、自分がどれほど霊的だと思っていようと、もしもあなたが自分の結婚の中で神様を第一にしていないのなら、あなたの結婚は理想的なクリスチャンの結婚とは言えません。そしてパウロは独身の人はひたすら主に奉仕できるという判断に戻っていきます。39節。妻は夫が生きている間は夫に縛られています。しかしもし夫が死んだなら、自分の願う人と結婚する自由があります。ただ主にあってのみそうなのです。つまり彼女は他のクリスチャンと結婚すべきだというのです。40節。私の意見では、もしそのままにしていられたら、その方がもっと幸いです。私も神の御霊をいただいていると思います。パウロはこれは自分の判断であり、アドバイスであることをもう一度はっきりさせています。大切なことは、神様に仕えること、神様を自分の人生で第一にすることです。仲良くやっているクリスチャンのカップルは大勢います。彼らは結婚の法廷に出たりはしません。でも残念なことに、彼らの結婚生活の中で、神様が第一の場所を占めてはおられないのを見るのは残念なことです。あなたが結婚するかしないかを決める中で、一番大切なことは、あなたのクリスチャンの友達が何と言うかではなく、また一般的な社会が あなたをどのようにみなすかでもありません。あなたが自問自答する必要があるのは、どのようにすれば神様を自分の人生の中で第一にできるかということです。さて、第一コリント人への手紙八章の学びに入りますが、この部分はクリスチャンの自由について扱っているところで、そのテーマが八章から十一章の一節まで続いています。ここでパウロはいくつかの角度からクリスチャンの自由について解説しています。八章は私たちが肉を食べるべきかそうでないかという問題と、神様の子供がこの領域に関する自由について扱っています。私たちはこの箇所を学んでいく間、パウロがこの手紙をコリント人たちに書いていること、そして彼は彼らを肉的なキリストにある幼子と呼んでいることを心に留めておく必要があります。彼は最初に肉的であることを扱い、後になって霊的なことを扱います。食べることという主題は、結婚や離婚と同じように論争の的です。現代は食べることは一種のファッションになっています。また食べることは一般的に多くのカルトや何々主義の中の大切な儀式にもなっています。彼らの多くは食べることについての厳重な規則を持っています。神様が旧約聖書の中でイスラエルに肉を食べることについて一定の制限を与えられたのは興味深いことです。当時食べてよいのは、蹄が分かれ、反芻する動物でした。この規則は豚を除外しました。なぜなら、豚は蹄は分かれていますが、反芻しないからです。同時に特定の鳥や魚も食物として適切ではないとされています。これらのリストはレビ記とまた申命記14章に書かれています。なぜ神様はイスラエルに特別な食事の制限を与えられたのでしょうか。神様はそのことをとてもはっきりさせておられます。申命記14章の1節から3節にはこのように書かれています。あなた方はあなた方の神、主の子供である。死人のために自分の身に傷をつけたり、また額を反り上げたりしてはならない。あなたはあなたの神、主の聖なる民である。主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んでご自分の宝の民とされた。あなたは忌み嫌うべきものを一切食べてはならない。食べることは健康上とても重要なことだと確かに思います。神様はイスラエルに彼らのために良い食物を与えられました。今日の医師たちでさえも一定の食物を除外した食事療法を処方しています。聖書は赤信号を掲げ、私たちがやってはいけない多くのことに関してとても明確にしています。例えば神様は酔っ払うことを非難されます。そのことについては議論の余地もありません。でも聖書が沈黙しているグレーの領域、疑問の余地のある習慣、はっきりしないことも確かにあるのです。例えばアメリカの南部では、男女が一緒に水泳をすることは間違っていると思われていますが、喫煙は大丈夫だとされています。しかし一方西海岸では、男性も女性も両親の呵責なしに一緒に泳ぎますが、喫煙は非難します。それぞれ違うクリスチャンのグループによって制定された違う規則があります。それは良い規則かもしれないし、悪い規則かもしれません。私はそのことについて議論するつもりはありませんが、分かっていただきたいのは、パウロがここに示しているクリスチャンの自由という偉大な原則のことなのです。マギー博士は他の箇所でも述べていますが、男女が水泳をすることが罪だと思われていた南部の話は、マギー博士の奥さんが育った時代の1950年代の南部の話だと思います。 パウロの時代のコリントを理解するためにもう一つの背景を理解する必要があります。それはコリントの町では食事をするのに最高の場所はおしゃれなレストランではありませんでした。肉を手に入れるのに最高の場所は神殿が経営している肉屋だったのです。コリントでは人々が動物の犠牲を偶像に捧げるために持ってきました。彼らは自分の持っている最善の動物を持ってきました。ですから肉は偶像に捧げられましたが、長くそこに置いておかれることはありませんでした。なぜなら彼らは偶像の霊が一旦捧げられた動物の霊を食べたと信じていたからです。そしてそれで偶像の神の食事は終わり、その後彼らは肉を神殿の周りにあった肉市場、あるいは売店に持って行き、そこで肉が売られました。ですからもし最上の肉を買いたかったなら、人々は神殿にあったそのような店の一つに行かなければなりませんでした。コリントのクリスチャンの幾人かが、この習慣によって感情を害され、パウロにそのことを質問したのです。彼らがあるクリスチャンの家族に誘われて、夕食を共にし、美味しそうな肉の料理が出たとします。会話の成り行きで彼らはこのように言うことでしょう。本当に美味しいお肉ですね。どこで手に入れましたか？料理をした奥さんは、神殿の肉市場で買ったと答えるでしょう。このことは、偶像に捧げたものは何であれ、それを食べることは悪いことだと感じているカップルの感情を害したわけです。この章でパウロが語っているのは、その質問についての答えです。クリスチャンは偶像に捧げられた肉を食べるべきでしょうか。これはコリントの人たちにとって現実の問題でした。なぜなら彼らの多くは、そのような偶像礼拝の背景から救われたのであり、偶像に捧げられた肉を食べることは、偶像礼拝との妥協だと考えていたからです。第一コリント八章の本文に入りますが、一節から二節。次に偶像に捧げた肉についてですが、私たちは皆知識を持っているということならわかっています。しかし知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てます。人がもし何かを知っていると思ったら、その人はまだ知らなければならないほどのことも知ってはいないのです。知識は風船か車のタイヤのように膨れ上がります。しかし愛は膨れ上がりません。愛は人を満たすのです。神様と他の人々への愛によって、私たちの振る舞いが決まるべきです。知識だけでは膨れ上がり、他の人とのやりとりの中で、私たちは厳しくなる傾向があります。これは自分たちはとても多くの知識を持っていると感じていながら、実際はほんの少しのことしか知らない人たちの犯す過ちなのです。今あなたがどのような霊的な段階にいるかはわかりませんが、あなたはどのテーマについてもすべてを知り尽くしてはいないのです。私たちはただ学んでいる途中なのです。三節。しかし人が神を愛するなら、その人は神に知られているのです。私たちは知識よりも愛によって支配されるべきなのです。4節。そういうわけで、偶像に捧げた肉を食べることについてですが、私たちは世の偶像の神は実際にはないものであること、また唯一の神以外には神は存在しないことを知っています。キリストのもとに来た後、そして神様の御言葉を持つようになった後、偶像は無であることがわかります。パウロは偶像についてそのように語っています。偶像は無なのです。神様は一人しかおられません。だから彼は偶像に備えられた肉には 何の影響もないと言い切ります。つまり捧げられたその肉には何も起こらなかったのです。汚染されていたわけではありません。実際その肉は最上の肉以外の何物でもありませんでした。ですから指導を受けたクリスチャンは何の問題もなくそこに行って肉を買い、それを食べることができるのです。第一コリント人への手紙8章の5節から6節。なるほど、多くの神や多くの主があるので、神々と呼ばれるものならば、天にも地にもありますが、私たちには父なる唯一の神がおられるだけで、すべてのものはこの神から出ており、私たちもこの神のために存在しているのです。また唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、すべてのものはこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在するのです。これらの偶像は単に神々と呼ばれているだけでした。肉が偶像のところに持ち込まれ、ほんの少しの間そこに置かれました。そしてその後、その肉は肉屋に持って行かれました。肉には何の違いももたらしませんでした。なぜなら偶像は無だったからです。指導を受けたクリスチャンはそのことを知っていました。その人はただ一人の父なる神様がおられ、ただ一人の主イエス・キリストがおられることを知っていました。神様がすべてのものを創造され、すべてのものは神様のものなのです。第一コリント8章の7節。しかしすべての人にこの知識があるのではありません。ある人たちは、今まで偶像に馴染んできたため、偶像に捧げた肉として食べ、それで彼らのそのように弱い良心が汚れるのです。弱い者たち、キリストにある幼子、肉的なクリスチャンが偶像に備えられた肉によって感情を害されました。彼らには十分な知識がなかったので、彼らの良心が咎めたのです。そこで彼らは自由に肉を食べる他の人たちを非難したわけです。今日も同じようなことがあります。自分たちをこの世から分離されたクリスチャンと呼ぶ人たちがいます。彼らは自分たちがとても霊的であると思っていますが、実際は彼らが知識を持っていないことを自ら明らかにしているのです。彼らはそれをしてはならない、あれをしてはならないという人たちです。彼らはクリスチャンに与えられた自由を行使するクリスチャンたちに怒る人たちです。彼らは偶像に捧げた肉を出されたときに怒ったコリントのクリスチャンたちのようです。彼らはこう言ったのです。とんでもない。私たちは分離されているのです。その肉には手を触れませんよ。そのような種類の分離は霊的であることによるものではありません。ただ、無知によるものなのですとマギー博士は述べています。8節。しかし私たちを神に近づけるのは食物ではありません。食べなくても損にはならないし、食べても益にはなりません。肉は私たちの神様との関係には何の関係もないのです。シモン・ペテロはモーセの律法に従って一定のものを汚れていると考えるように育てられていました。幻の中で天から色譜が降りてきて、主がペテロに起き上がって食べなさいと言われたとき、ペテロはそれを拒絶しましたが、しかし主は彼に次のように言われました。使徒の働き10章の15節。神が清めたものを清くないと言ってはならない。言い換えれば神様はもう清い動物と、 清くない動物を区別されることはないということです。それはもう過ぎ去りました。今私たちはどんな動物でも食べることができます。テキサス州のサンアントニオでは、人々はガラガラヘビの肉を缶詰にします。さて、もしあなたが夕食にガラガラヘビを食べるなら、私を呼ばないでくださいねとマギ博士は述べています。これは宗教的なためらいとは何の関係もありません。でも、胃腸の弱いことは大いに関係がありますとマギ博士は述べています。フロリダ州ではワニの料理がありますけれども、テキサス州ではガラガラヘビの缶詰というものがあるんですね。パウロはここに偉大な原則を述べています。肉はあなたを神様に近づけることはありません。そのようなことに関しては好きなようにしてよいのです。これは信者が持つ自由です。9節。ただあなた方のこの権利が弱い人たちのつまずきとならないように気をつけなさい。これは肉を食べることが正しいか間違っているかという質問ではありません。他の人への配慮という問題です。あなたは食べたいなら肉を食べる自由を持っています。でも他の人への配慮に関してはどうでしょうか。あなたには知識があります。でもあなたの他の人に対する愛はどうでしょうか。あなたは弱い兄弟に対する愛を持っておられるでしょうか。そのことが他の人にどのように影響を与えるか気を配っておられるでしょうか。10節。知識のあるあなたが偶像の宮で食事をしているのを誰かが見たら、それによって力を得て、その人の良心は弱いのに、偶像の神に捧げた肉を食べるようなことにならないでしょうか。奉仕に関わっている者たちの多くが何かをしないのは、他の人たちの感情を害することがないためです。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。私はかつてダンスがとても好きだった時期がありました。事実私はキリストを受け入れる前は、ある団体のダンス委員会の委員長でした。しかしミニストリーのために勉強を始めた後、私はダンスをやめました。私には何かをする自由があっても、あえて私がしないことがたくさんあります。なぜなら、私の決断は愛に基づいていなければならないからです。私はそのことによって弱い兄弟を傷つけたくはなかったからですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は肉を食べることというテーマで、第一コリント人への手紙7章の32節から40節と8章1節から10節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。